ボイス音楽人講師のリンです。というわけで第5回レッスンのコメントありがとうございます。というわけでですね、早速追加のプレゼントを、お渡ししたいなと思います。今回の追加のプレゼントは限定コンテンツ音声初心者さん読者への質問回答集をお送りいたします。これはですね、いわゆる初心者さんが僕の発信を見て、何かね不安とか困ってることとかねっていう質問を、いろいろいただいておりますので、それにねざっくり答えちゃおうっていう企画になります。もしねあなたもまだ初心者でなんかまだ、一歩踏み出せないでいるとかね、本当に自分の、音楽がね仕事になるのとか、自分の好きな分野とか自分の得意な分野がそれを、副業からでもね生計立てられずにしても、本当にね稼げるようになるのかなっていう、悩みとかが、たくさんあると思います。そういう人にはね、かなり有益な、質問の回答になると思うので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。それではね、一つ目からいってみましょうか。はい。一つ目は、現在音楽を始めて間もないです。そんな僕でも音楽を仕事にすることはできるでしょうか？っていう質問。これはですね、できます。はい。結論ね、できるんですけど、何を仕事にしたいかっていうのでもまた変わってくるんですよね。例えばじゃあ音楽っていう分野、これ、音楽っていうくくりにしたらすごい、大まかなくくりなんですよね。音楽といっても、僕のね例えば、今までの5回目までのレッスンでも、プレイヤーね、主役、脇役、サポーターね、師匠ね、これはインストラクターと呼ばれてるものなんですけど、これらに今大体分けられますよねって話をしました。まあさらにね、もっと細かく分けることもできるんですけど、まあその細かい中であなたがやりたいことっていうのが多分、何かしらね、ちょっとあると思うんですよ。まあちょっと教える系やってみたいなとか、普通に歌歌って、その歌で、ちょっとね、マネタイズしてみたいな感じの人もいると思います。ただ、始めて間もないですっていう感じで、ちょっと不安になっちゃってるって感じだと思うんですよね。で、その場合は、基本的に OK です。例えば、プレイヤーの例を見てみましょうか。YouTube のチャンネルで、ギター歴ゼロの何々が、みたいな、1万時間練習したら、こういう風に上手くなりましたよ、みたいな動画があるんですよ。で、それ、普通に何十万回再生とかされてるわけなんですよね。で、その人って、音楽やったことないじゃないですか、最初。で、そのやったことない人が上手くなる過程っていうのを、視聴者さんに見てもらって、で、そっから広告収入を得ているみたいなビジネスモデルなんですよね。で、それだけでも、例えば10万再生、50万再生、100万再生いくのであれば、動画1本で、5000円から1万円ぐらいの、広告収入を得られることができるんですよ。で、そういう動画上げていくだけでも、マネタイズはできますということなんですよね。ですので別に、始めて間もないからといって仕事にできないってわけじゃないんですよ。ものはやりようということで、始めて間もないなりの戦略っていうのを立てて、で、始めて間もなくても、ちょっとずつね、例えば始めて間もない戦略をしつつ、そのままスキルを身につけていくっていうことをしていくと、どうやっても、やれば上手くなるじゃないですか、基本的に。マラソンとかだって毎日走ってたら絶対タイムは縮まるんですよ、絶対にね。怪我とかそういうなんかね、突拍子もないことが起こればまた別なんですけど、基本的に大丈夫なんですよね。ですので、初めて間もないなりの活動をしつつ、スキルを貯めながら自分のお客さんもちょっとずつね、やっぱり発信して、初心者でもね全然応援してくれるっていう事実がもうできちゃってますので、そこでいわゆるファンを集めつつ、上手くなってちゃんとしっかり商品を作っていくっていうことでもいいですし、別に下手なら下手なりの商品っていうのも、あるし、始めて間もないなりの商品っていうのもあるわけですよ。で、第5回のレッスンでも言ったんですけども、初心者さんのが多いよね、で、まだやったことない人が多いよねってことなんですよ。つまり始めて間もない人よりも下、まだやったことない人ってっていうのを言う人たちがたくさんいるので、そんな人たちにも商品提供ってのはできるわけです。ですので、始めて間もないからといって仕事にすることはできないってことはないです。ですので、そこは不安になる必要はありません。もうとにかくやるかやらないか、これだけだと思っております。はい。それでは二つ目いってみましょう。 音楽講師を目指しています。まだ一度も教えた経験がないのですが、いきなり講師業を始めても大丈夫なのでしょうかという質問。これもね、先ほどの質問と同じような感じなんですけれども、これもね大丈夫です。まあ何度も言いますけどもね、みんな最初は絶対初めてなんですよね。僕もそうですし、あなたもそうですし、世の中の人ね、まだ経験がないっていうことね、生まれて泣きましたっていう経験はみんなあるかもしれないですけれども、生まれて、音楽を教えますっていう経験って絶対ないと思うんですよね。ですので絶対誰でも最初教えたことない状態から0から1にするっていう作業は絶対やんなくちゃいけないんです。ですので教えた経験がないからといって、講師業をね始めちゃダメかっていうと、そんなことはないわけですよ。あなたが少しでも音楽知識があって、で、自分よりもねスキルがない人とかに、教えるっていうことは全然 OK なんですよね。で逆に身近な人なので、音楽教えた経験がないと言っても、教えた経験がないぐらいのスキルっていうことになってくると、まあ初心者さんからちょっとステップアップして、まあまたはその上ぐらいっていうことなので、教える人よりね、教える人にとても身近な環境で教えられるっていう、こういう強みもあるわけなんですよね。ですのでそこが、価値になる、いわゆる価格値段に反映されるっていうことが、起きるので、全然可能なことです。ですのでね、そんな不安にならず、全然もういきなり始めちゃっても全然 OK ですね。まあ、とにかく嘘をつかずにね、やって、お客さんの信頼を勝ち取っていくっていうことが大事だと思っております。はい、それでは3つ目いきましょうか。これはね、現在作曲家を目指しています。作曲にまだ自信がないのですが、稼げるようにはなるでしょうかっていう質問。まあその稼げる定義によるんですけど、まあ作曲家になることはできます。これはできます。まあ仕事のやりようにもよるんですよ。例えば、メジャーシーンで超絶活躍してる、まあ超有名作曲家になれますかっていうと、わからないです。これはわからないです。はい。ただ作曲に自信がないのと作曲スキルがあるかないかっていうのは、これまた別の問題なんですよね。だってめちゃめちゃ歌がうまいっていう、客観的に見たらめちゃめちゃうまいっていう人でも、本人自身は歌が下手だと思ってる可能性だってあるわけですよ。つまりあなたが自信がなくても、実際作曲スキル全然市場価値あるんじゃねっていうぐらいの、スキルなのかもしれないですし、別にまあスキルがねそんな、トップクラスではなくても全然作曲家の仕事ってあるんですよ。これはいわゆるプロに頼みたいニーズってのもあるし、初心者さんでもいいから自分の曲作ってほしいっていうニーズもあるわけですよ。で逆にオリジナル曲じゃなくてもカラオケ曲をちょっと作ってほしいよってニーズだってあるんですよ。今VTuber さんとか、いわゆる歌ってみたとかやる人でカラオケ音源欲しがってる人っていっぱいいるんですよね。で僕もそれ作ったことあります。実際1曲2万円ぐらいだったかな。1曲2万円で、なんだっけな、ライブをしたい VTuber さんだったんですけど、これ名前言っていいかな、青霧高校ゲーム部って昔やってた人なんですけど、今なんだろう、青霧高校ハイスクールかなっていう VTuber さんからの仕事だったんですけど、そこからなんかライブ配信のライブをするって言って、その中の曲のカラオケ曲をなんか何十曲か必要で、で何曲か漏れてて早く作りたいんだけど、もう本当に3日以内で作れませんみたいな、すごい結構ね難しいやつだったんですけど、まあ僕それ受けたんですよ。まあ最短ね、最短価格なのでちょっと値段上がりますよみたいな交渉して、まあ1曲2万円で、で3曲作ったのかな。ですのでまあ6万円ですね、売り上げになったんですけど、まあそういう風にカラオケ曲みたいな需要もあるわけですよね。ですので、全然ね、作曲といえど作曲の中の仕事も、上下関係があるよねっていうなるし、初心者さん向けに全然作ることはできるんですよ。でそこで自信をつけて、じゃあもっと上の人にアプローチしてみようかなっていうことでもいいし、別に、自分のオリジナル曲をどんどん売っていくみたいな、プレイヤー方面に向かっていってもいいわけです。ですので、まあ、自信があるないはそこまで関係ない。もうね、できるできないとかじゃなくて、本当やるかやらないかだと思っております。はい、それでは4つ目いきましょう。リンさんはじめまして。私は音楽を志してはいないのですが、たまたまたどり着いた記事からメールマガジンに登録いたしました。 まだ好きなことも定まらず、道が決めきれていない現状です。今の仕事にも魅力を感じず、何か副業を探しています。リズさんが教えている手法は音楽以外にも使えると聞きました。パソコンも不慣れな私ですが、成功することはできるでしょうか？っていう質問。これは、イエスですね。成功することは、その成功の定義によってまた変わってくるんですけども、これがね、億万長者になれますかみたいなあの話だと分かんないんですけども、副業を探しているっていうことなので、多分本業の収入を超えなくていいと思うんですよね、まず。本業を超えたら別にそっちを副業にしてもいいですし、っていうことなので、例えばじゃあ月収10万円ぐらいっていうふうに考えると、全然 OK です。市場規模で言うと10万円ってめっちゃ少ないので、余裕でいきます。余裕でいけるんですが、好きなことが定まっていないっていうことですので、例えば僕のやってる仕事っていうのはコンテンツビジネスっていうんですけれども、これはできるだけ好きなことでやりましょうねっていう話なんですよ。これなぜかっていうと、行動が持続するし、自分の好きなことはある程度知識を持ってるよねっていう話なんですよね。で、まだ好きなことも定まっていないのであれば、自分が興味があること。または自分がもともと得意なこととかで、ちょっと決めてみる。ね。それが好きか嫌いかは分かんないんだけどって話なんだけど、人間ってやってるうちに好きになっていくっていうことが結構あるんですよね。これ、皆さんあるかもしれないんですけども、ちょっとね、家の掃除しようって思ったら、気がついたらもう、なんか大掃除みたいになっちゃってたみたいな経験あると思うんですよ。これって、なんかそこまでやろうと思ってないんだけど、実際やってみたらのめり込んじゃってめちゃめちゃやってしまったっていう、心理的な、ことなんですよね。でこれがあるんですよね。で好きか嫌いか分かんないんだけど、とりあえずやってみてのめり込んだもの、これって結構好きな度合いっていうのは高いんですよ。ですのでそこでちょっとアプローチしてみるっていうのは全然 OK ですね。で実際この僕の15回のレッスンで、勘のいい人はこの15回のレッスンだけでも稼げるようにはなります。はい。パソコン不慣れなって言ってますけども、実際そんな難しいことしないです。はい。実際プログラミングみたいなことはしないですし、ほとんどコピペですので、サイトからダウンロードしてコピペみたいな感じで、動画上げるのも動画撮って、ちょっと編集ソフト入れたりもしますけど、別にね、編集してないでそのまま iPhone からドーンって直アップロードみたいなこともできちゃいますので、そんなパソコンに不慣れでも全然 OK だと思っております。ね、そんな不安になることはないですね。まず、自分の好きなこととかね、興味があることとかでちょっと探してみて、一回何でもいいからやってみるってのが一番大事かもしれません。そこでね、自分の好き嫌いってのが分かってくると思うので、好きなことが定まっていないのはやってないからかもしれませんので、そこをちょっとね、考えてみるといいかもしれません。はい、それでは最後の質問です。私は40代です。ずっと音楽に憧れたまま今の仕事をなんだかんだ続けてきました。働きながら年齢にも魅力がない年代ですが、自分の音楽で相手に喜んでもらいたいです。これは可能でしょうか？という質問。これはですね、可能です。はい。事実音楽って別に働きながらやっちゃダメっていう、法律もないですし、年齢に魅力がない年代って思ってるかもしれないですけども、40代50代でも魅力がある人っていっぱいいるんですよね。例えば、その年代ならその年代なりの魅力っていうのは絶対あるはずなんですよ。ちょっと渋い感じとか、そういうところが好きな人だって少数かもしれませんけど、いないってことはないんですよね。ですので自分の音楽で相手に喜んでもらいたいですっていうのは別に年齢関係なく、働きながら関係なく、それも OK なんですけども、別に、年齢でも魅力になったりしますし、働きながらでも全然活動していくことは可能です。それでですね、僕も働きながらだったんですよ、最初。ですので、働きながら、ちょっとずつやってって、で、だんだん成果が出てきて、で、だんだん、稼げるようになってって、みたいな感じだったので、やっぱりね、僕自身、仕事辞めて、いきなりそっちにフルコミットしろとは言いません。てかむしろ生活費がない状態で、フルコミットするっていうのは結構精神的に辛いことなんですよね。かなりもう本当にやるぞって人じゃないと、なかなか辛いです。で実際また稼ぎ始めるってなると、転職活動だったりバイト探したりっていう時間で、 またそっち無駄な時間を取られてしまうんですよね。ですので、働きながらだったら、もう働きながら空いてる時間でちょっとずつ仕組みを作っていって、で、まあ、ある程度マネタイズできて、あ、もう仕事辞めていいなってぐらい稼げるようになるんだったら、そっちに本業を移していくっていう方向の方が、ずっとリスクがないし、ずっと安全にできますので、全然働きながらも、すごい強みだと思います。はい。で、まあ、あなたの音楽がね、何を目指すかはわからないですけれども、働きながらっていう、経験も、またその音楽に、生かされるようになるっていうことも結構起きますので、すごいね、それが、いわゆる働きながらやってる人に刺さったりするんですよ。ですので、自分の音楽で相手に喜んでもらいたいっていうことは、結局相手に知ってもらって、どうやって喜んでもらうかっていうところを、しっかりとやっていくことで可能になります。ですので不安にならず、ぜひそのまま活動を続けていただけるといいのかなって思っております。はい、というわけで今回追加のプレゼントですね、初心者さん読者の質問回答集ということでした。でまた次回、第6回も、ね、メールマガジンの方でお送りしますので、ぜひまた、ご覧いただけると嬉しいかなって思っております。それではまた会いましょう。音楽人講師のリンでした。